島田秀平とオカルトさん
怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお迎えし、ディープなお話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第5回目の配信でございます。ゲストは前回に引き続きシークエンス早友さんです。お願いいたします。
よろしくお願いいたします。改めまして、今回はもう本当に怖い感じで、
ね、僕が今なんでこういうねちょっと重苦しい感じで入ったかっていうと、はい、もう前回の反省です。
そうですね、
はい、もうああならないようにグッと今ここね、はい、
抑えて すいません、もう今回はもう視聴者の皆さんすいません、怖いですよ本当に。怖いですよ今回は本当に。
笑っちゃうもうちょっと。ごめんなさいね、はい、まあまあそうなんです。前回はちょっとね、まあ2人の関係性とかね、はい、まあ、紹介とかいろいろやってたらやっぱり仲いいんでね、ちょっと盛り上がっちゃったんですけども、はい、今回はねがっつりと結構ね、メールなんかも届いてたりするので、
すごい、
もう今日は早友さんにその辺にねちょっとこうお答えもいただきたいなと思ってるんですけど、
はい、
これでもね始まったばっかなんですよ、
はい、
で前回のゲストがほら琉球風水師のシウマさんで、はい、まあ、霊感があるってことだったんですけど、途中なんかね結構ノイズが入ったりとか、なんか変な音しますとかってあったんですけど、
はい、
やっぱよく言うじゃないですか、怖い話をしてると霊が集まってくるとか、
はいはいはいはい、だからもう僕はそれを防ぐために明るい空気にしてました。
ああ、
そうです
ね、いやそういうなんかプラスの意味でやってくれてたんですね。
そうです、だから1回目の配信は本当お笑いだと思ってもらった方がいいかもしれないです。
ごめんなさい、もう本当それ聞かなかったら、はい、もう本当ただなんかウレションみたいな、なんかふざけてただけなのかなって思ってたから、あ、ごめんなさい、
違います、
じゃあ1回目の方もちゃんとギャラの方お支払いします。
はい、なのでお払いも済みましたんで、あ、ここからもうどんなに怖い話しても何も起きないはずです。
ありがとうございます。
はい、
起きてくれ、ちょっとね、ま、何なんだよそれ、最後起きてくれじゃないんですよ。ちょっとまずねお聞きしたいんですね、僕もああなるほどと思ったんですけど、メールいただきました、
はい、
ラジオネーム大五郎さん。
大五郎さん、
はい、マンションでね井戸があった位置を気にするという話が出てましたけども、そこでねハッとしたことがあるんです。私が住んでるマンションも昔井戸があった場所の上に立っていたんですが、飼っている犬が何もない空間をじーっと見つめて時折威嚇するような声を出しています、
はい、
その見つめている方向が井戸があった場所なんです。
あ、
我が家の犬には何か見えてるんでしょうかという。
なるほど、井戸はあまりにも貞子のイメージが強いんですよね、
うん、リングのね、
リングの、はい、でも、まあ、実際井戸に落ちて身投げして死んだ人とか、うん、まあ、殺されてしまった人っていうのはまあ稀じゃないですか、はい、めったにないことですけど、
通夜会談とかもねありましたけどね、
はい、でも井戸ってもともとメインとして何かって言ったらやっぱり飲み水を汲みに来るところっていうのがメインだったので、生活の集合地なんですよね、
はい、
まあ、その家に井戸があるっていうのも稀で、基本的にはその町の人たちが水を汲みに来るところっていうのがメインだったんで、
井戸端会議って言いますもんね。
そうですね、ここに集まってみんなで会議したりとか世間話するっていう、とにかくみんなの意識が集合する場所なんですよ、
うん、
の中心地だったっていうのが井戸っていうことが多くて、まあもちろん水道が引かれてだんだん使われなくなっていっちゃったんですけど、ってなった時にこれね嫌な話なんですけど、使わせてもらえない人とかいるんですよね。はい、まあちょっと狭い集落とかの方が噂が広まりやすいんで、飲み水もらえないとかっていうのも結構出てくるんですよ。ってなって恨み、なんで私は行けないんだ、あそこに行けないんだっていうことで、
なるほど、
はい、腐らせたりとか個人で恨みを持って行ったりとかっていう、とにかく人の思いが集まりやすいところではあるので、それが残ってるうちに建物建てて、特に良くないところだと取り壊さずにそのまま居抜きで井戸の上埋め立てて、井戸の土台はそのまま
みたいですね、
はい、上になんか立つってあるじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると物があるんでなかなかなくならないんですよ、
念とかね、はい、思いって残っちゃうんですね。
そうなんです、なるんで、そうなると、まあ、マンション戸建てどっちにしてもちょっと怖いかもしれない、全部が全部とは言わないですけど、かもしれないと思いますね。
めちゃくちゃなんか腑に落ちますね。
ありがとうございます。
今ねこれほら犬がね、はい、何もない空間をじーっと見つめて吠えてるってありますけど、
はい、
これはほら猫もそうだし、
そうです、ね、
あと赤ちゃん、
はい、
ね、何にもない空間見つめて急にハハハって笑ったりとか、うん、なんかいるのここにってことありますけど、はい、やっぱ子供とか、
はい、
その動物たちには何か見えてるってことあるんですかね。
あると思いますね。まあ、前回の 放送でチラッと言ったんですけど、年齢が死に近い方が、お化けが見えやすいということで、今まで死んでた子供とこれから死ぬお年寄りっていうのは見えやすいっていうので、これ単純に寿命で死が近いからっていうのがあるんですけど、この理論でいくと猫とか犬っていうのはそもそもの寿命がすごく短いんですよね。まあ普通に生きて15歳大往生して18、20ぐらいで、まあ犬だったら死んじゃうとかってなるんで、まあ人間で例えると結構子供とお年寄りでいる期間がものすごく長いんですよね、うんうんうん、まあ魂レベルでみたいな話ですけど、ってなってくると人間の、まあ、いわゆる成人、まあ、僕とか周平さんみたいな健康的なすごい年齢みたいのって結構短いっていうふうになってくるんで、
はい、
単純に第六感も優れてるだろうし、お化けが見える年齢でいる時間もすごく長いと思うので、うん、まあ、犬とか猫とか赤ちゃんが反応する場所っていうのは何かあると思ってもらってもいいかもしれないですね。
面白いって言っちゃいけないけど、で最近ね、あのほら、例えば技術が進歩してきて、はい、僕なんか車運転するんですよ、
はいはいはい、
そうするとね、リアルな話、あの青山墓地のあたりにちょっとこう車止めて、はい、夜とかね、はい、たりすると、まあ、タクシーの運転手さんも結構止めてるんですけど、急にピピピピピピみたいな、あの障害物とか人とかでほら、ね、今センサーついてて、はい、近くに人いますよ、物ありますよってなるじゃないですか、
はい、
急になったりするんですよ。
は
い、あとほらデジカメとかで、はい、あの何でしたっけ、あの顔認証とかで、
はい、
僕心霊スポットなんか行くと、はい、誰もいない風景を撮ってる鳥居の方に向けた瞬間にポーンってついたりとか、
はい、
だからなんかそういうね、なんか動物とか子供だけじゃなくって、今技術が進歩してきたからこそ起こってる変なこともあるんですけど、
そうです、
ね、あれ何なんですかね。
いや、あれ多分本当に電化製品ばっかりなんですよね。なんかわかんないんですけど、なんかいろいろあるんですけど、幽霊って見えるようになるには頭の中の磁場が狂ったら見えるらしいんですね、
うんうんうん、
これは先輩芸人に聞いたんですけど、もうちょっと解散しちゃったんですけど、田畑藤本っていうコンビの藤本さんっていう東大芸人の、
あ、解散しちゃったんですね。
解散しちゃったんですよ、なんですけど、藤本さんが言ってたんですけど、東大にお化けを研究するチームっていうのがあるらしいんですよ、
ね、面白い、
はい、心霊研究ラボみたいなのがあって、
はい、
でそこの研究結果の一つに、磁力が強いところの方が幽霊を見やすい、もしくは心霊現象が起きたり心霊写真が撮れやすいっていうデータがあるらしくって、うん、これは例えばなんですけど、お墓は、お墓の石が花崗岩っていう、
はいはいはいはい、
火山のバーッと噴火した石でできてるんで、他の普通のその辺の石より磁力が全然強いらしいんですね、
うんうんうん、
であとは鉄橋ですね、あの吊り橋と鉄橋だと圧倒的に吊り橋の方が自殺しやすいのに、うん、心霊写真が撮れたりとか心霊現象が起きるのってまあ鉄橋ばっかりなんですよ、
うん、
でこれはなんでなんだろうっていうと、もう鉄の塊があるから磁力が強くなってるから人間の脳に異常を起こしてたりとか、もしくはデジタル機器に異常を起こしてて本来見えないものを見えるようにしてるのではないかっていうふうに言われてて、でこの理論でいくと多分こういう磁力とかっていうのが影響を与えやすいのは、まあ、物よりも電子機器、
なるほどね、
はい、になってくるんで、最新のさっき周平さんがおっしゃってた携帯のカメラだったりとかっていうのに影響が出やすいのかもしれないですね。
結構昔からね、そのノイズが入るとか、
はい、
照明がバチバチってこうね、
はい、
なんか点滅したりとか、やっぱこう、うん、電子機器なんかに異常って起きますもんね、はい、
そうなんですよね。
この前聞いて面白かったのが、家の中ですよ、家の中でもう普通になんかね、家の中をこう撮ってたら写真、はい、携帯でね、パンって顔認証が、うん、タンスの方っていうか、なんかその向けたらついたんですって、うん、
はい、
でなんだって聞いたら、そこにあのおばあちゃんの遺骨が置いてあったって
。へえ、
なんかその話も初めて聞いたんだけども、
はい、
ちょっと面白いというか興味深いなと思っちゃったんですよね。
そうですね、あ、これ結構あるあるになるかもしれないですね、はい、あの亡くなるとその人を意識することって寂しいですけど、ちょっとなくなってくるんですよね、はいはい、時間が経てば経つほどってなってくると、遺骨とか家に置いてあったり、遺影ですね、
うん、
が置いてあったりすると、その人に意識が向くのってやっぱそれを見てる時なんですよね。でこれ逆の立場で考えると、お化けはそこから離れないってことなんです。家とか遺骨から離れないって、多分ずっと自分を意識するのは遺骨や家を見る時だから、家中動き回るんじゃなくてそこに動かないっていうことが結構あるので、
意識してほしいから、
はい、うんうんうん、なんで、まあ、あわよくばここにいる自分を見てほしい、見えてほしいっていうのもあるので、そこにずっといるっていうのがあるんで、まあ、遺骨とか家を移すと、まあ、家はまあ写真なんであれですけど、顔認証とか出やすくなるかもしれないです
ね。いやもうね、一つ目のメールでもうお話がもうめちゃくちゃ興味深い話ばかりで引き込まれてしまうんですけども、じゃこの後も、はい、飼育員さん、はやともさんにいろんな話を伺っていきたいと思います。
はい。
島田秀平とオカルトさん。
改めまして今日のゲストシークエンス早友さんなんですけども、ちょっとね、もう一つメール紹介させていただきますね、
はい、
こちら匿名希望の方なんですけども、僕は大学進学のため3月に引っ越しをして初めての一人暮らしを始めました、
はい、
親に仕送りしてもらいそんな安くはない物件に住んでます、うん、ですが右隣の部屋の物音が気になるんです、うん、左隣にはカップルが住んでるんですが、そちら側の生活音は聞こえてきません。右隣にはどんな人が住んでいるのか気になって大家さんに聞いてみると、右隣は空き家、誰も住んでいないとのこと。じゃあこの右隣から聞こえてくる音は一体何なんでしょうか。
はい、
いわゆる事故物件だって、なんか聞いたら早友さんも事故物件に住んでるっていう。
あ、実家が事故物件で僕はお引越ししました。
じゃ、てか実家が事故物件にすごいけど
事故ってるんですよ実家が、はい、
事故ってるっていうからね、ちょっとポップに言っても無理でもね、今ほら4月とか5月で、まあ、新生活のね、はい、ところのタイミングなので結構この辺気にされる方多いと思うんですけども、はい、
そうですね、第一に考えた方がいいのは反響の可能性は結構高いと思うんですけど、
まあ、例ではなくってね、
はい、隣のもう片方に住んでる人たちの反響が隣から帰ってきてる可能性ってマンションの作りで多いらしいんですよね。
ああ、なるほど、
はい、なんでそれはちょっと聞いたことがあるんでそれ疑った方がいいかもしれないですけど、
僕ね聞いたのがユリアンレトリーバーさん、
はい、
吉本の芸人さんで、はい、名刺あります。
あります。
あの人霊感あるでしょ。
あの人あると思うんですよ。
ね、そのまあ、ユリアンさんが体験した話でちょっと似たような話があって、はいはい、オカルトの、まあ、サイトでトカナっていうのがあって、はいはいはい、そのスミさんっていう編集長、うん、女性の方仲いいんですけど、
はい、
その方がちょっとこの前びっくりしたんですよ、ユリアンさんの取材中だったんですけどもね、なんか場所が取れなかったんでカラオケボックスで部屋取ってやってたんですって、
はい、
で取材してたら横の部屋がなんかもうやんちゃなグループなのか、はいはい、もうわーって盛り上がってて、うん、ちょっとうるさいなーで途中からなんかもうだんだんこう叩いてくるから、もうさすがにちょっとこれは注意しようと思って、はい、トコトコって外に出て、すいませんうるさいですよって言うと思ったら誰もいなかったっていう。
いやー、やっぱユリアンさん持ってますよね。なんかちょっと俺ユリアンさん僕も会ってなんかその場に一緒にいたんですけど、
おうほうほう、
その USJ の営業があって昔、はい、っていうのが USJ の社員さん向けに納涼イベントで階段を聞かせるっていうイベントで、で行って、でユリアンさんも呼ばれてたんですけど、ユリアンさんは、まあお笑い要員として、はい、まあ、怪談師しかいなかったんで、うん、で MC が矢野兵道 の矢野さんで、でイベントやってた時にユリアンさんが、まあ、怖い話して最後にオチとして面白いことして終わるみたいなんだったんですけど、その怪談話自体は本当の怖い話なんですよ、
うん、
なんかお花見で、いるはずのないところから声が聞こえて、で近寄っていったらものすごい2メーター以上ある身長の人で、で子供じゃなかったなんやこの人みたいな話をしてたら、ユリアンさんが急に口ごもったんですよ。あれってなって、
話してる最中に、
はい、はい、でみんな、あ、なんかボケるのかなと思うじゃないですか、
うんうん、
かなと思ってたら顔がちょっと違うんですよ。で、うん、いや、おるって言って、
おる、
あそこにおるっていう風に言ったんですよ。で、ってなって客席を指さしたんですね、ユリアンさんが。で、まあ、結構500人ぐらい入るお客さんで満席だったんですよ。でユリアンさんが指さしたところをスポットライトでバッてやったら一席だけ空席だったんですよ。でもってみんなでバーってもうすごい怖くなっちゃって、まあ幸いその MC の矢野さんがバーって走っててそこ座ってここかいって手振ってくれたんで
なん
か
よく座れんなそこに
和んだんですけど、その時はもう結構震撼するぐらい怖かったんで、やっぱ見えたりとか、さっきの隣からドンドンドンみたいに引き寄せたりとか、ユリアンさんなんかあると思いますね
それ、ね、5年ぐらい前の話ですか。
4,5 年前ぐらいだと思います。はい、
早友さん、はい、めちゃめちゃ怖いんですけど、はい、その場に俺もいましたからねえ、
そうだそうだ、周平さんいらっしゃいましたね
俺も出てましたからそこに
そうだ、ごめんなさい。
で散々終わった後、早友さんと怖かったよね怖かったよねってすっごい楽屋で話しましたから
そうだ、周平さんいらっしゃった、ごめんなさい。
お前霊は見えても人は見えてないんだな
いやそんなことないです、そんなこと。あれ違うんです、これ言い訳させてください、
はい、
あれ3日あったじゃないですか。
3日ありました。
周平さん1日しかいなかったですよね。
うん、1日だけです。
そうですよね。
でもそのユリアさんの事件があった日にいました。
はい、俺周平さん別の日だと思っちゃってたんです。
どうしましょう、皆さんこれ聞き直した時に島田分かってる話をずっといた話を自分は知らないんだと思って、これ泣きそうになりながらリアクションしてるっていうところもう一回聞いてほしい、これ。
いやいやいや、あれ怖かったですよね。
うるせえな、もう。もうせえんだよ。
いや、そうそう、周平さんもいらっしゃったんです。いや、俺本当、本当、これ嘘じゃないんですけど、はい、今喋ってて、やべえ、周平さんいたなと思ってたんです
よ。それやったらまた前回の再放送になっちゃうから、ここで一回仕切り直しましょう。日本放送のオカルト情報。9階だけね、男性トイレと女性トイレ位置が逆なんです。島田秀平とオカルトさん。でもね、これ似た話結構あって、
はい、
例えばね、あのカップルがちょっとこうデートしてたんだけども、はい、まあ今日ホテル泊まろうかなんつって、はい、ちょっと田舎の方のちょっと古いホテル泊まりました、うん、で泊まってってたらなんか寝ようかって言ったら、やっぱり横の部屋からもうどんどんどんどんもうあってうるさくって、フロントに電話するんですね、彼氏がね。ちょっと横の部屋うるさいんですけど、あ、わかりました、注意します。またどんどんどんどん来るから、ちょっとうるさいんだけど、ごめんなさい注意したんですけど。そうですかみたいな。で、でもほんとさ、このテレビのさ、もう向こう側もううるさいから注意してよ。え、いや、お客さん角部屋で、そちら側部屋ありません。で窓を開けたら下に墓地が広がってたみたいな、
はい、あー、うわ怖いな。
何なんですかね、なんかちょっと似たような話があるっていうね。
なんか結構よくある話というか、まあ、あの光苔の国沢さんとかも前ゾッとする話でお話しされてたじゃないですか。あの隣がうるさくてと思ったら、うん、実はそのアパート自分以外誰も住んでなかったっていう話とか、結構隣からどんどん音がするっていう話って聞くのが、僕もちろん反響の可能性もあるんですけど、霊の場合は霊道なんじゃないかなっていうのはちょっと思ってて。
霊の道ね、
はいはい、まあ、一番わかりやすいのがお墓と神社を、一番近所の神社、お葬式を行っている神社ですね。なんで、まあ、そこそこのキャパシティのあるところとお墓を直線上でつないだ時に、そのマンションのどの部屋が直線上に入るかとかっていうのとこまで計算してみると、意外とじゃあ隣の部屋が直線上に入ってたりとかっていうことあるかもしれないんで、そうなったら通るたんびにこうトントンとかしたりとかで、実際住んじゃうと、住んだら多分もっと見えたり聞こえたりすると思うんで、はい、だから誰も住まないっていうのはあるかもしれないですね。
相友さん聞きたいのがね、はい、例えばじゃあ変な現象起きてるな、で、あ、いろいろこう地図を見たら、はい、お墓と神社のちょうど直線上に自分の家があったとか、
はい、
わ、じゃあこれ霊道かもしれないってもし気づいた場合、
はい、
すぐ引っ越さないじゃないですか。
そうですね、
一軒の方なんかはね、そこに住まなきゃいけないじゃないですか、
はい、
なんかそれを防ぐというか、霊道上にある時にせめてこれやるとちょっとはいいよって方法とかないんですかね。
日本人のお化けに聞くのは森城です。
え、ごめんなさい、日本人のっていう、それは条件付きなんですか。はい、
これその国のお化けに何が効くかっていうのは、その国の宗教にすごい根ざしてて、
はい、
要は死んだ人っていうのはその国の宗教心みたいのがすごく根付いた状態でお化けになってるんで、うんうん、自分が死者だって理解してから霊道って通るんですよ、
うんうんうん、
なので、あの死者だって分かってると、生きてる側がこうしてるってことはこうするのが嫌なんだって思うから避けてくれるんですよね。例えば森塩って別に仏教というか日本独自の宗教で、例えばですけど、じゃあ日本のお化けにニンニクやって十字架切ってとかってあんま聞かなそうじゃないですか。
聞かなそうですね、
じゃないですか。でもアメリカに行った時に森塩するかって言ったら、まあしないと思うんですよね。なんでそれは国ごとに、その国のどんな宗教心を持って死んでいった人たちが多いかっていうのに関わるんで、
腑に落ちた、これも。
なんで、まあ、だからバラバラなんですよね。
いや、これもね、ただその森塩が効くんだ説、聞かないんだ説とかもいろんな説あるんじゃないですか。
あり
ますね。はい、で森塩っていうのもね、もともとは、まあ、家の前にこうね置いたりもするんだけど、はい、なんかもともとのその由来が中国かなんかって昔、
はいはい、
牛舎で、でそのお店の前に塩を持っておくと、うん、その牛がその塩に惹かれて塩をペロペロって舐めに行くから、はい、その牛舎がそのお店の方にこう来ると、
はい、
っていう、お店に来てほしいから塩を置いてたんだって説もあるし、う
ん、はい、だから飲食店さん多いですもんね、森塩。
あと、あのやっぱりこう塩っていうとね、天日干しじゃないけども、太陽の光をすごく浴びてできてくる、うん、生成されるってものだから、
はい、
やっぱりこう陽のパワー、
はい、
太陽のパワーをふんだんに受け入れてるからいいんだっていう説とか、 なんかいろいろありますよね。
いろいろありますね。なんでまあその例えばなんですけど、聞く聞かないでいくと、もともと生きてた時に俺ら関係ねえよっつって何でもぶち壊したり悪いことしてる人は別に死んでも人が変わるわけではないので、盛り上されてても関係ねえよって入ってきちゃうかもしれないですし、でも普通の一般的な良心がある人だったら、あ、盛り上してる、取ったら嫌なんだ、じゃあ避けていこうとかっていう風になるので、あ、まあ死んだからどう変わるっていうのもそんなないんですよね。まああんまり人と人なので、はい、いい人は避けてくれるし、悪い人はやっぱり盛り上程度ではちょっと防げないかもしれないし、
でもやらないよりはマシじゃないですか。
そうですね。
時にごめんなさい、霊道って言いましたけど、その直線上に置いた方がいいですか、それとも玄関に置いた方がいいとか。
玄関とあと直線上に窓があったら窓の外にもできれば置いた方がいいかなと思いますね。ベランダとか
ちょっと参考に皆さんしていただきたいですね、
は
い、
あともう一個霊道でちょっと覚えておいた方がいいかなと思うのが、人が最も死んでるところはどこですかっていうと、まあ病院なんですよ、
うん、
ダントツで病院なんで、病院で亡くなってその後神社に行くとかっていう風なこととか、そのまま直接、身内葬にしてお墓に行くとかって、まあいろいろあるんですけど、とにかく幽霊が最も発生してどこかに行くのは病院なんですよねなので病院も直線上にあったら霊道になってるかもしれないから、自分の隣の家なんかいろいろ音がするな、お墓と神社が直線にないのにって思って、どこかの病院とお墓とか病院と神社をつないで直線上にあったら、まあちょっと疑ってもいいかもしれないですね。
なるほどね。いやーそうか、お墓や神社とかお寺はね、
はい、
注意しますけど、病院はあんまりね注意しないですもんね。
そうですね、うん、あんまり、うん、まあ病院から火葬が終わるまで体から出ることはあんまないんですけどね、あんまりないんですけど、たまには注意した方がいいかもしれないです、うんうんうん。
ちょっと今回もしちょっとお時間ねまだ多少あるので、
はい、
ちょっとお話、今までこんな体験したってやつとかあったら聞いてみたいなと思うんですけど。
体験、僕自身の体験、
体験じゃなくても
じゃなくてもいいですか。この間聞いてすっごく分かったんですけど、
うん、
あるメイクさんから聞いたんですけど、
ええ、
そのスタジオがあって、 A スタジオ B スタジオってあって、同じ名前ので、 B スタジオに入っちゃったらしいんですね、
うん、
で結論を言うと収録するのは A スタジオだったらしいんですよ、
うんうん、
なんで間違えちゃってたんで B スタジオ誰もいなかったらしいんですよ、
はい、
で、メイクルームがすごい細長で、一番奥にシャワーと浴槽があるみたいな部屋で、まあ、とにかく縦長の部屋で、で、ミラーの前に化粧品パーって並べて座って、誰も来ないなって携帯とかピコピコいじってて、で変な換気の音がするらしいんですよ。そこがなんかカーカーカーカーカーカーカーみたいな音がするらし
い。換気扇回ってんだなみたいな、
はい、でもなんか不規則だしちょっと気味悪いなと思ってたら、携帯でトントンティントントンティンって電話が来たらしいんですよ、
はい、
で、A スタジオにいるスタッフさんからで、あーと思った瞬間に一番奥の浴槽からバンと音がして、何と思ったら、本当に映画みたいな血まみれの手がゆっくり浴槽から出てきて、ヘリに捕まって奥からもう血でもう赤色に染まりきっちゃってる顔がゆっくり出てきたらしいんですよ。こうやってぬーって出てきてめちゃくちゃ怖いじゃないですか。
めちゃくちゃ怖いです。
で、うわ何ってなって腰抜かしながら、なんとかそのメイク道具のカバンのヘリだけ掴んで、で引っ張っていって、なんとか抜けて、で外まで出てって、腰抜かしてるんで立ち上がれなくなっちゃったらしいんですよ。で、うん、A スタジオの人に折り返して電話して、で今ここでこんなになってるって言って迎えに来てもらって、肩借りてなんとか元々の A スタジオまで行って、どうしたのって言ったら、お化け見たって言って今あったことを全部話したらしいんですよ、はい。でも本当に震えちゃって、どうしようどうしようってなりながら、まあ仕事も半分手につかないみたいな感じで、とりあえずやることやって終わりました、帰りましたって言って、翌日テレビを見てて、
うん、
まあある場所で女性が遺体で発見されました、自殺だった模様ですって言って、まあ自分の首を切って自殺した女性で、あ、私これ見たんだと思ったらしいんですけど、なお死亡推定時刻は何月何日の何時頃だと思われますっていうのを見て一番びっくりしたんですけど、まだ死んでなかったらしいんですよ。
え？
まだ死んでなくて、自殺しようとして死にきれなくて、で空気が喉の切った喉からカーって抜けちゃってて、でそれでずっと音がしてて、多分意識はすごく朦朧としてたんですけど、の時に一番大きな携帯の着信、トントンティンと音が鳴って、誰かいると思ってバーンってゆっくり出てきたんですけど、でもお化けだと思われて逃げられちゃったから、もしかしたら私があの時救急車呼んでればなっていうふうなことで、それを体験したメイクさんは辞めちゃったらしいです。
ごめんなさい、実際にそこで自殺をされてた方の場所で、
はい、
その方を見てしまっていた
っていうことらしいです。
いやまあ でそのメイクさん自分を責めてしまう気持ちも分かりますけど、
そうなんです、
それはちょっとやっぱ無理ですよね。そういうちょっと怖いなっていう雰囲気の中で、ね、うん、そういったものに遭遇してしまうと、
まあ、あと自分で死のうと思って死にきれなかったっていうのもあるんで、まあまあまあ、そんなに悪いことをあなたはしたわけじゃないですよっていうのはお伝えしたいんですけど、でもやっぱり
責めてしまったんですから
しいです。精神的にダメージがでかかったらしくて、
だってそんな、ね、場所でそんな風な、ね、方に遭遇してしまったら、いやもう僕だったらモニタリングだと思いますよね。
いや僕もそう思います。多分ドッキリだよって誰かに言ってほしいですよね。
そうぐらいのもう、ちょっと用意してなかった怖さだったんで、ジャンル的にすっごい今びっくりしてしまいましたけど、
もう最近聞いて、まあ、これが一番怖かった話です。
まあね、そういうことだってあり得る話ですもんね。
そうですね。なんでまあお化けが怖いんじゃなくて、その物が怖いんだっていうことを多分覚えておいた方がいい。だから貞子とかかや子って生きてても怖いっていうことをなんか覚えておくと、逆にお化けだから怖いっていうふうに思わないで楽しく生きていけるかもしれないですもしかすると。
なるほど、ありがとうございました、はい、毎週金曜深夜24時に更新しています。私が無事だったら、島田秀平とオカルトさん。さあ、島田秀平とオカルトさん、ちょっとごめんなさい、あのディレクターさんが、はい、こうなんか前回で学習したのか分かんないですけど、前回ほら OK サインがすげえちっちゃい丸 で、ね、はい、なんかミートボールぐらいあったじゃないですか今回から本当あの昔のひょうきん族ぐらいの×か丸かみたいな丸じゃねえんだよ、
でかい
でかい、
いやちゃんと仕事したんだな今日。
ああ、そっかそっか、
ありがとうございます。
分かりやすくていいですね、あの丸の大きさでね、
はい、
あの出来高が分かってくるっていうね
ちょっと次回僕島田秀平さんに聞きたいことが一個あるんで、それも聞けたらなと思ってるんで、
ぜひ次回も楽しみにしていただきたいと思います、はい、この番組皆さんからですね、あなたからのメールお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田秀平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人など、いろいろね送っていただきたいと思います。宛先は oct@allnightnippon.com です。 OCT ってこれ何だと思います？
全然オカルト、
正解ですただ L は入らないですよね。 OCT っていう
オカトですね。
オカト
オカトアットマーク
オカトアットマークですね。バカにしてますよね。
してないです。
人の番組のメールアドレスバカにしましたよね最後
に。いや本当のこと言っていいですか？
はい、
いいな、羨ましいなと思ってました。ずっとオールナイトニッポンのメール読みっていうのは
本当にこれいいですよね。
本当に羨ましいです。
たくさんお待ちしております。お願いいたします。というわけで次回もシークエンス早友さんに来ていただきます。次回が来、まあ、早友さんの、まあ、もったいないですね、またね来ていただきますけども、とりあえずは最終回になります。お楽しみに、はい、次回もよろしくお願いします。
お願いします。